Hong Kong. We are Japanese in the metal band. I'm glad meeting you.
Please enjoy Kukan Kobo Radio.
Thank you.
CF チャンネルをご視聴の皆さん、こんばんは。3月19日土曜日22時30分になりました。空間工房ラジオソララジ58回目の放送です。空間工房はキャッチーなメロディーを奏でる5人組インストバンド、トランペット、サックス、キーボード、ベース、ドラムのメンバーで構成されています。このラジオでは僕たち空間工房の楽曲情報やバンドメンバーの日常、ラジオならではのテーマとコーナーを設けてお届けします。はい、本日のゲストはサックスの川崎とベースの笹井です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。テイク2なんですけども、
はい、
57回と58をね、言い間違えて最初から撮り直したということで、はい、最終回です。
そんなさらっと。
最終回です。
最終回、
はい、
最終回ね、うん、おめでとうございます。はい、お疲れ様でした。
はい、いや本当に
長らく
長らくやってきたんですけど、
はい、
58って何、何年、ね、
月1更新がだいたい10回ぐらいやって
2年、
そうね、2年半ぐらいかもしれない。
すごいじゃん。コロナほぼシノのラジオだったと
か。あ、本当だね。
いやいや、続けましたよ。
続きましたね。
続きました、
うん、
30分大変だな。
そうね、30分、うん、トークネタをこうね、こうひねり出して
素晴らしいです。空間工房のね、そのフォーマットが一個できた感じがしますよね、ラジオのね。
そうだね、うん。まあ、最終回とは言ってもそのまだまだ不定期で更新していく予定ではあるので、まあこの形式でね、またラジオができたらなと思っています。
はい、いろんな場所でラジオを撮ってきたと思うんですけど、
うん、
思い出に残ってるラジオの撮った場所だと どこら辺があるんですか。
あ、やっぱ山岸くんと一緒にこのね、車の中で、今車の中で撮ってるんですけど、
はいはいはい、また
ね、車の中でラジオ収録したのは結構楽しかったかな。
うん、
千枚物質みたいなね。
あ、そうね、千枚物質ね。
よかったね、あれね、
うん、
確かに
ね、収録の後にみんなでね、車の中でご飯食べたりとかしてね、
うん、
ピザ食べた。
あ、ピザ食べた。
ピザ食べたね。
はい、
うん
うん、車の中の収録が思い出に残ってる。
そうだね、はい、思い出に残ってるね、うん。
直近だけど渋谷のズンチャカ終わった後に、
はいはいはい、はい、
なんか外の上のとこで、
ね、宮下パークでね、
あそこそこ、
はい、上で撮りましたね。
そうね、
すっごいめっちゃ人いるじゃんとか思いながら喋ってたけど
本来ね、そこで渋谷ズンチャカの外でやるはずだった場所で、
ね、
ラジオだけ撮るっていうね、
うんうん、場所も良かったけどね。
そうね、屋外やっぱ気持ちいいよね、
うんうん、
あとリモートでやって時とかあったね。
そうね、リモートで何回か撮ってると思う。
やってそうだね、うん、リモートでもねやってたね、
うん、
キャンプ場で撮ってた時ありました
。あ、福間さんとね、そうキャンプ行った時にラジオ撮るかって焚き火がこう、ね、煙がめっちゃ出てる中、このこのちょっと高めのマイクを出すっていう。
やだね、うん、触れさせたくない、
うん、いろんな場所で、
いろんな場所で撮ってました、
ね、はい、撮ってきた、
うん、
すごい。
確かに
外で撮れるのいいね、
うん、そうね、もうちょっと装備を楽にした方がいいね、間違いなく
外でやるな、
外でやるな、
ね、うん、
これはオーディオインターフェースとマイク一体型のやつ持ってる。
あ、そうなの、うん、そういうのあるの。
あるあるある、なんか赤いやつでね。あ、うん、佐久間さんが持ってたやつ。
あー、うん、あれか。
そうそうそう、
めっちゃ便利そうだね。あれでドラム1本で撮ってね。
そうそうそう、うん、いい音だもんね、
だもんね、
うん、
あれと iPad があればね、撮れる。
確かに、
めっちゃ
確かに
身があるかもしれない。
それは乗り換えたいかもしれない、ね、うん、
でもあれだよね、篠原さんは iPad を持たない派だよね。
そうだね、 iPad あんま使わないね、
基本、ま、持ってるもんね。パソコンを持ち歩く生活だから、
うん、
カバンがでかいもんていうかリュックサックのイメージだしずっと
そうだね
確かに
リュウちゃんもそうだけど、
うん、いろんなとこでラジオ撮ってきたということで、
はい、
じゃああれですね、これからもなんか変なところに、
うん、
場所に行ったらね、そこでラジオを撮るとかね、
確かにね、
できたらいいですね、
うん、雪の中で
雪の中
で鎌倉の中で撮るとか。
確かにやってないね、そういうの、
ね、うん、海辺こそ出したくないけどな、マイクなんぞ
出したくない、ね、
高級マイクなんぞ出したらもう錆びちゃう、
ね、で今日はね、練習の後なわけですけど、
うん、
はい、
うん、
なんワンマンライブに向けての、はい、練習でスタジオに入ってきましたね、
きました。
3時間
3時間ですね、はい、
疲れちゃうな
そうね、もう半分
体力がないって思った
瀬取りの半分やって、うん、一息ふうみたいな気持ちになっちゃって
はいはいはい、はい、もうねあのコロナになってからライブがガクッと減ったのもあるし、その後のライブもかなり短いね、うん、その20分とか30分とかのステージしかなかったから、うん、1時間半ぐらいの多分セトリになってると思うんだけど、うん、結構ね体力勝負なところありますね、
う
ん
うん、そうだね、うん、個人的にも筋トレだと思ってるから、うん、ちょっとね毎日筋トレしなきゃなっていう気持ちに
そうだね
なってますよ。
体どういうどこの筋トレ？
ここの唇だね。あそこ
だ
ね。
あそういうことね。
ほっぺのね筋
肉。よくねトランペットの人がね言うのはね、うん、それだね。なんかハイノート一発よりもちょっと高いぐらいのロングトーンの方がきついっていうので、
めっちゃきつい、
うん、持久力ね。
そう例えるならそのダンベルをこう常に持ち上げてる状態だっていう例えをされてから、うん、あトランペット大変そうだなっていうね。う
ん、
あ
なるほどね。
う
ん、あのバーベルドーンじゃないんでね。
そう。
ウェイトリフティングドーンじゃない。
一発じゃなくて常にこう持ってるような状態なんでね。
それはきつい
ね、そうよ。だからね空間の体図がめっちゃきついの
一番きつい、ね、はい、ああそうなんだ、
なんかずっと吹いててあの結構自分のその吹ける音域なのに、はい、なんかね吹き終わった後のなんか筋トレ終わった感、腕立てやった後の気持ちになる
はいはいはいはい、はい、あの腹筋もね、こう膝を立ててさこう上体起こしのさ、うん、腹筋よりも、うん、あの足首をこうちょっとこう上げてね、膝を伸ばしたやつの方がきついみたいな、多分そんな感じかもしれない ね、うん、ねどっちかっていうと練習もなんか曲をピックアップしてやるというよりは頭からケツまでこうね一気に通すっていう練習をしてて、
うんうん、
それでこう自分の中でのこう ね山谷だったりとか、うん、ライブの中でのこうねパフォーマンスをこういかに出せるかみたいな、うん、そんな感じでね、うん、練習やってます ね、
そうですね、マラソンみたいな感じね、
うんうん、でもなんか前回より良くなったんじゃないですかね、
うん
うん、徐々にこ う、
そうね徐々に良くなって、
正確さが出てきたんじゃないですかね、うん、
はい、
一人ちょっと今ねオーストラリアにいますけどね
ちょっと ね、 代わりに、うん、あのずっとクリックがピコピコピコピコになって、はい、
クリックとともに ね、
ね、うん、ということでこのワンマンライブの宣伝を、
はいはい、
まあ、ラジオで、
ああ
、まあ、前回もしたんですけど、はい、再度させていただきます、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
2022年、4月23日土曜日、下北沢440にて空間工房のワンマンライブを開催します、
はい
はい、ワンマンライブのタイトルは、下町ジャズ指導ということで、
はい
はい、下町ジャズ指導してきます、
はい、ちゃんとねコンセプトを決めてね、
はい、
はい、やりたいと思います。
合わせて空間工房サードアルバムも鋭意制作中です、お楽しみに、
はい、
はい。チケットは空間工房ホームページから予約できますのでぜひお越しください。
はい、
はい、
3年ぶりのねワンマンライブですか。
3年ぶりか。
そうですね、2019年の7月の6日にセブンスロアでやった
ん
です
、うん、あ、そうなん
だ。渋谷のね、う
ん、はい、アルバム出すのって何年ぶり。
でも2019には出してたんじゃないか。
出してたね、
うんうん、の春ぐらいに出た気がする、
う
ん、
そうだね、うん、あの5月の立川とかの、
あ、そう、
多分ライブぐらいにあったような気がするから、
そうか中のジャケットはあの千葉の鋸南で撮った写真だったの、
うんうんうんうん、まあでもなんか少しねこうバンドとしても一回落ち着いてこうね楽曲にも取り組むというかね、うん、そのライブで盛り上がるっていうことだけを考えるんじゃなくてこうちょっと音楽的になんか落ち着いた感じで、うん、あの曲と向き合えた期間なんじゃないかなって感じはしますよね、
うんうんうん、
だからそれがねサードアルバムっていう形でねちゃんと出せるのはいいよね、良、うん、かったよね、
うん
う
ん
う
ん、
そうだね。今回あのミックスを、ね、外部の方にお願いしてて、
はい、
もうデモを聞いてこうフィードバックをするみたいなことをもしてるんですけど、うんうんうん、耳障りがなんか違う感じするよね。
ああ、はあ、
うん、
あっくんは今までさあのねもう録音からミックスからマスタリングからジャケットからってもね、うん、全部担当してたわけだけど、どうですか、ちょっと外の人に依頼をして。
いやでもそれはそれで難しいなっていうのはやっぱあるよね、う
ん
う
ん、難しいね、
うん、
なんかこうしたいみたいなねイメージがうまく伝わんなかった
ね。でもやっぱ最終的に出来上がってくるのがものすごいクオリティだから、
うん、
それはこうなんかそれをの形で世に出せるのが嬉しいっていうのはある、
うんうん、スキルのね高さを拝借できるのはありがたいよね。そうそう、うん、なんか生かすも殺すもねこちら側のね、うんうんうん、あの依頼次第っていう感じがとてもする、うんうん、今回のジャケットに関してはあっくんがそのまま
そうだね、
担当してるわけですけど、
うん、
どうですか進捗というか、なんか、
いや、なんかね、はい、書く時と書かない時を分けようと思ってて、うんうん、
はいはいはい、
ずっと考えてる、なんかもうこれものづくりあるあるんだけど、うん、なんかずっと考えてると、あの無限ループというか、
はいはいはい、
変なとこにこう陥ってしまうみたいな、うん、全く進んでるようで進んでないみたいな、手だけ動いてるけど、はいはい、なんか進捗は全然進んでないみたいなことが結構あるから、だからわざとこの日は書かないとか、
はいはいはいはい、
この日に作るとか、うん、でも書かないんだけどなんとなく考えてる、
はいはいはいはい、
でいうのを繰り返してやってて、
うんうんうん、
まあでもだから空間に投げたりとかしてさ、
うんうんうん、
であのりゅうちゃんからあのアドバイスもらったりして、
はい、
ああ確かに、まあ、マジでその通りだなと思って、うん、瞑想して瞑想してるわって言いながら俺はあのみんなに展開して、
はいはいはいはい、
したらあのちゃんとコンセプトをね、あの、うん、今一度見直して、
うん、
でそれにのっとってあの俺が書いたらそれが正解になるんじゃないみたいな、
はいはいはい、服の一声がね、そうそうそうそう、出たわけですよね、
うん、あれマジで服の一声だよねああそれそれっていう、うんうんうん
でデザインっていうね、答えがないものに対して取り組む時の詰まり方というかね、
うんうん
うん、確かに考えない時間を作るっていうのは、うん、なんかデザイナーの人からもよく聞く話だなって、うん、思うから、一つの正解なのかもしれないね、うん
うん、なんか今回すごいやっぱ悩んでて、うん、でファーストもセカンドも作ってるけど、うん、なんかここまでなんか全然できないっていうことなかったなと思って、うん、
はいはいはいはい、
でファーストはあのみんなで集合写真撮って、うん、あれを使うっていうあのあれがあった、うんうん、テーマがあった、
はいはいはい、
でセカンドはなんか曲聴いて、ああこれは夏っぽいなって、うん、じゃあ白熊を使ってみようみたいな、
はいはいはいはい、
で結構そのデザインのもう入り口が結構さ絞られてるというかさ、うん、これを使うみたいなのがあったんだけど、
うんうん、
今回あんまりないからそういうのが、
うんうんうん、
完全にほぼゼロみたいなところから、うん、始まってるから、なんか、そうそうそう、結構いくらでもできちゃうなと思って、
はいはいはい、
その幅の広さが瞑想へこう誘われてるよね、
うんうん、そうだね、うん、なるほどね、
だからコンセプト大事だなと思った、
うんうんうん、答えがデザイン的にあるわけじゃないけど、うん、一個の答えみたいなものを固めることによって、
う
ん、
そうそうそう、
だんだんゴールがね見えてくるっていうのあるよね、
じゃあほぼゼロからスタートみたいなので、うん、作ったってっていうのが今回のサードアルバムっていうことになりそうですね。
はい、うん、まあね、どんな、ね、最終的なアウトプットになるかじゃ、うん、はい、楽しみにしてほしいですね、
はいはい、次回の空間工房ワンマンライブで販売予定ですので、ぜひぜひお手に取ってみてください。
はい、
番組のコーナーに行く前に、空間工房の楽曲をお届け、まあ、3月春ということで、空間工房の、スプリングデイどうぞ。 生豊かにしていこうな。
よいしょ。
はい。
このコーナーでは空間工房のメンバーが日々人生をより豊かに生きていくために行っている活動を報告していくコーナーです。
はい、なんか毎回説明が違う気がする。そう。
毎回アドリブだからね。
あ、そっか、だから買ったものじゃなくても良いっていう話になったの。
そう
そうです。
買ったものじゃなくて大丈夫。はい、ということで、まあ、この人生豊かにしていこうなももしかしたら最終回かもしれないんですけれども。
もうこれ以上豊かにならない
行くとこまで行った
あ、そう、そんな豊かになったか
いや、そうね、
もうちょいになりそうだけど、
まあ、ということで、じゃあ各自じゃあ活動報告を
日報
お願いいたします じゃあ、あっくんから。
でまあ、買ったものはMacBook パソコンを買いましたね。新しいやつを、
もともとのやつでもなんかすごい良さそうなというか新しそうなやつだったのに。
そうそう、
どこが不満で買えたの？
あのね、2015年ぐらいに買ってて、その前のやつは。だもう7年ぐらい経ってるんだけど、3D のソフトとか、アニメーションやりたいなと思って、で、まあ Adobe のそういうソフトがあるんだけど、で俺まあもともと動画作ったりとかさ、
そうだね、
あのフォトショップとかイラストレーターを使ってたんだけど、まあ若干重いなとは思ってたの。あの動画の書き出しとかがものすごい時間かかってしょうがなくて、あの PV 作った時もなんか思ってたけど、それは、なんかまあそれもちょっと不満だなと思ってて、
そっかそっか。
でその上でその 3D とかアニメーションを勉強しようと思った時に、あのなんかすごい簡単なあの 3D のソフトがあって、もう超初心者向けみたいな、で Adobe のやつだから、まあダウンロードしてやろうと思ったんだけど、
クリエイティブクラウドだからね、そう全部落とせるからね、
デモンストレーションってか、一番最初のやつやろうと思ってやってたら、あのソフト落ちちゃって、
あららら、
あ、もうこれダメなんだと思って、次の日に買った。
なるほどね、そういうことか。もう CPU がね、とでもメモリは同じなんだよね。
でもね、メモリもちょっと増やした、8ギガだったの16にして、でグラフィックボードどうなってんのかな。でもそもそもそのなんていうの、チップ CPU、あれが違うから、インテルから M1 っていうやつ、
Apple がね、そうそうそう、提供してる CPU になって、
で今パソコンがもう全然手に入んなくて、
半導体不足
で、そうで、たまたま俺が行った野島に会って、もう入ってこないですみたいな、その店員さんに聞いたら、でその在庫をさ全店舗でこう調べてくれたりもしたんだけど、まあ、もうなんか本当にここかあと1店舗かみたいな、しかないですねみたいに言われて、もう買おうかなと思って、それとあの携帯もあの1時間で 100% から 2% になっちゃう、充電
相当ですね、
携帯だったから、そうそうそう、
もともとそれは iPhone は何だったの？
7だった。
あ、7だった。
そう、もうすごい使ってた、
すごい使ってね、
そう、すごい使ってたんだけど、それも変えようと思って、もうボーナス全つぎ込み、
すごいね相当でもさ快適になったでしょ、自分の周りが。
いや、なったなった、めちゃくちゃなった、うわーいいねーっていう、もうなんか作る時のノンストレス感、まあ、生活もそうだけど、その携帯がね、スマホが充電が持つようになったから、そう豊かになったですね。
投資すべきだよね、
そう
自分のね一番近いものにほどね、いいね、
そうなんだ、
それで言うと僕もね iPhone の7から13ミニに同じ
移行ね、
しましたね。
だって充電やばくなかった、
あのね、それで言うとね、あの変えてたのよ、そのバッテリーをカメラの北村で、あのアップルのちゃんと公式の形で7000か8000円でバッテリーを入れ替えることができて、
なるほどね、
そう、それで最大容量が 80% 以下になるとなんかあんま使えないみたいなやつで、一応こう 100% に一回戻したりもしたんだけど、やっぱりあのミリアンペアっていうの、その充電の容量がやっぱちっちゃくて、なんだかんだね、あのあんまり持たないなっていう感じだったんで 100% にしたけど、そうだね、で13ミニにしてやっぱね全然違うね、サイズは一緒なのに手に持ったサイズ感は一緒なのに全然充電しなくていいっていうのは本当にノンストレスだなっていうのと、俺は全然使いこなせてないけど、あっくんは多分シネマンティックモードのあのビデオのさ、
あるね、
あるよね、あの動画 の、 あのフォーカス、そのぼかしを、例えばそのシノの顔がこっちに向いてたらシノに、 当てて、シノが目線を外してなんか対象物を見たらそっちにフォーカスが自動で当たるみたいな、
すごいんだよ。
そういう映画みたいな撮り方をできますっていうのが新しい iPhone でなんか搭載されてるみたいで、
あれなんか後から変えられるらしいよ、
ぼかしをね、変えられるらしい、何でもいいっていうか、
すごいよね、撮っときゃいいみたいなさ、うん、
いやーなんかだからラックに使いこなしてほしいなっていう気持ちね。
YouTube 需要なのかな。
そうだろうね、Vlog 的なね使い方をしてほしいのかもしれない、ね、
確かに。なるほど、じゃあ2人とも新しい機材を導入されたということで、
そうです、ね、ニューデバイスを、
私ですか、
こんな感じだと。
はい、篠原が紹介する人生豊かになったグッズなんですけども、最近あの腹筋ローラーを買いました。
お
LINE でね、あの福間さんがあの伊之助の鬼滅の刃 の、うん、あの伊之助のお面っていうか被り物をかぶって、
はい、
あの毎日腹筋ローラーをされている方がいるんですけど、うん、僕もそれはあのたまに見てて、
うん、ま
あね、犬かわいいなと思いながら、ね、一緒に出てくるね。
そうだね、
そう、あ、これ腹筋ローラーってこんな変わるんだと思って、うん、その福間さんが共有してくれたリンクを見た直後に
あ、でもその行動にね、すぐに移せるのは素晴らしいですね。
でも意外と高くなくて1500円とかでアマゾンで買えて、うん、床も傷つきませんみたいなやつ、うん、で届いて早速やったので、もうその次の日から筋肉痛で全然できない、うん、
それはさ、膝をさつけてやるのとさ、膝立たせてやる、なんつうの、浮かせてやるのと全然負荷が違 う、
っ
ていう、うん、
全然違くて、あの膝コロと立ちコロっていうらしいんだけど、はいはい、立ちコロはめちゃめちゃ筋肉使う、
うんうん、
あの多分転がってそのままもう転がっていくみたいな、
戻ってこれない、
戻ってこれない、
うんうん、
筋肉がないと、
うんうん
うん、今はまだ膝コロしかできないね。
あ、膝コロしかできないんだ、シノの筋トレを、
まあ、でもなんか立ちコロでも、その立ちコロの行き具合、
はいはい、
遠くに行き具合によっては立ちコロギリできるけど、
なるほど、
これでいいのかみたいな、
はいはい、
これだけだとなんかあんま立ちコロやってる感ないなみたいな、
どこまで開けば、
ね、どこまで開けば正解なのかちょっとね分かってなくて、
その一億一文字にならないでしょ、多分なるのかな、そこから上がんないもん
ね。あのね、かまいたちはね、うん、あの行ってた、
マジで
奥まで、
本当に
山内は、うん、あの奥まで行ってた、うん、1位になってた、
で戻ってくる、
はい、戻ってきた、
いけると思うんだよね。だからそう、やっぱ大事なのはその常に見える位置に置いとくというか、うん、通り道に腹筋ローラー置いとくのが大事、ね、うん、今のところで毎日触ってるけど、もう筋肉痛が痛くて、うん、もう2回とか言って
でもやるっていう、う
ん、やる、筋肉痛治ったらもっとやろうと思って
へ、でもあの伊之助ボディは毎日やってるもん ね、
ね、
だからもう筋肉痛だけどやってたんだろうね、
すごいな本当に。
それどうなの、なんか成長するんだ、その筋肉
痛的なもの、筋肉痛であんまやりすぎない方がいいらしいね、逆に筋肉衰えちゃうから。
なんかよくさ、腕もさ、なんか今日は、うん、全然詳しくないけど、
腕の
今日はそうそう上腕二頭筋、今日は上腕一頭筋みたいな
一頭あんのか知らんけど
そうそう、なんかだから部位を
部位分けてね、
そうそう、分けて、
春日と筋肉が言って
た、あ、そうな、
今日は足の日っつって、
あ、そうそうそうそうそうそうから
なるほど、ね、
今日腹筋するけどなんか明日は、うん、背筋するみたいな、
負荷をかけるところを毎回変えれば、そ
う
そ
う、変えていくっていう、う
んうん、確かに均等についてって、
そうそう、
あ、そういう計画ね。そう、腹筋ローラーを使うにあたっても計画とか別に立ててないから、
うんうん、
見つけてなんかおもちゃみたいな感じで遊んでる感覚的に、
はいはいはいはい、
見た目もおもちゃみたいな、
そうそうそう、なんで結構おすすめかな、
確かに、
うん、
ああそうなんだ、
うん、でもね、あれ一個のあの運動で、うん、上半身があんな見違えるように変わっていくっていうのは、そうそうそうそう、すごいなんか夢があるよね、
う
ん、
夢がある、
うん、
自分にとっては
研究対象になってますね、
そうそうそうそう、まあ、ゴミにならないように、
はい、
そうやっていかないといけない、はい、ということで腹筋ローラーでした、
はい、
ソララジ、
空間工房ラジオ、そろそろ終了の時間がやってまいりました、今回はもう最終回ということで、
はい、
はい、あの2人に来ていただいたんですけど、
はい、
本当にありがとうございます
ありがとうございます最終回だから呼ばれたの、
いや、まあ最終回だし、なんかね、一人で終わってくのもね、うん、ちょっと寂しいかなと思って、
はいはいはい、
うん、おいでいただきました、
うん、おいでやす、
ソララジ。
空間工房の、まあ、直近の活動だと、ワンマンライブに向けて今動いてます、うん、でそれでサードアルバムも一緒に発売をしてやっていこうっていうのが直近の空間工房としての目標ですね、うんうんうん、でなんか最近だとこの前ね山岸のライブにこうバックバンドで参加できたりとか、うんうん、なんかそういういいつながりというかね、インストバンドならではのコラボができるっていうのをなんかちゃんと強みにできたらいいなみたいなのはありますよね、うんうん、なんか面白いですよね、うんうん、あの取り組みもね、うんうん、だからそういう空間工房として曲をいろいろ作っていくっていう活動をちゃんと柱にしつつ、インストバンドとしていろんな人たちとコラボして、やっていくっていうのもやりたいと、うん、であとはまあライブがいろんなところで復活できるようになってきたら多分もうこれはもう世の中の、ね、状況に身を任せるしかないところもあるんですけど、うん、まあいろんなね地方とかにも行きつつなんか前みたいにライブができたらいいななんては思いますよね、うん、
思いますね、
うん、あとなんかね作っていくものとかだとどうですか、なんか映像だったりとかなんかみんなにこう技術がついてきたような感じも、
うん、曲をだから外注したから、
うんうん、
ミュージックビデオも外注していいんじゃないか
も
あるけどね、
なるほどね、あ確かにね、なんか MV 作りますみたいな方、うんもうちょこちょこいるからね。
そうだね、うんうん、今自分らにないのって曲はいろいろ作って、うん、リリースされてるけど MV だったりそのね、うん、映像的なものだったりとかね、うん、SNS でこう発信していくための材料みたいなのが、うん、あんまりなかったりするから、うんうん、ね、こう衣装着て撮影してもらってあのプロフィール写真というかアーティスト写真としては、
うん、
最近手元に入ってワンマンの宣伝にも使わせてもらってるんで、
うん
うん、そういう映像とかもね撮っていけたらいいですね、
うん、
まあ、てな感じで空間工房がこれからもね、うん、はい、いろんなところで活動できるように動いていきたいと思います、
はい、
でその動きがあった時暁には、ね、こうやってラジオも撮って、
ね、
はい、アップしていき、でそれが YouTube だったり Twitter だったりいろんなところに今度はね上げてもいいもんね、うんうん、短い時間で Twitter に上げてもいいもんね、うん、てな感じで、まあ、今回の、うん、あのこのラジオプロジェクトが、
はい
はい、篠原さんが引っ張っていってくれたので、
はい
はい、いろんな発信をすることができましたということで、
う
ん、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
まとまったさすがです
さすがです、
じゃあそんな形で、はい、まあ、どこかでまたじゃあラジオの篠原さんのねパーソナリティで番組ができるようにじゃあ待ってますね、
はい、ありがとうございますということで空間工房も引き続き活動していきますので応援よろしくお願いいたします。はい、58回と、長く続けてきたんですが毎回聞いてくださるリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。また、不定期に更新していきますので、ぜひご視聴いただけたらと思います。ではまたいつか、またね、
またね、
またねー。